放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、菊中世です。今日も皆さんからのメールにお答えします。板橋区ラジオネームドテチン&マンモス。背景菊中世様、忙しい中どのようなタイミングでブログを更新しようと思い立つのですか。ひょっとして文章を書くことが好きでしょう。栗山巧選手は小学校の作文コンクールで表彰されたことがあります。あなたもそんな経験あるんじゃないですか。学生時代の得意科目も教えてください。敬具。文章を書くのは好きですね。好きというか、こう自分たちってこう教える場面ってなかなかないじゃないですか。その自分が教わることはあっても人に教えるっていう部分がなくて、すごい、こう、インプットはするんですけど、なかなかアウトプットをしないんですよね、意外と。まあ、取材を受ける中で、こう、アウトプットする部分もあるんですよ。こう、どう思いますかとかっていうので、こう思いますっていうので、すごいアウトプットすることあるんですけど、まあ、そういうのを、こう、ブログで、やったりしますね。頭の中整理するために、更新して、あ、俺今こういうこと考えてんだなっていうのは、ブログの中でこう、自分で考えたり、思いついたりしますから、まあ、更新率非常に低いんですが、ブログもそういう時に、あ、今日これ書いてみようかなとか、うん、面白いことあったなっていう時に、書いたりしてますね。はい。当番前日とか、そうですね、は書かないですね。なるべくこう、休みの日とかに、電車の中で書くことが多いですけど、はい。まあ、当番後とかにね、携帯で。やっぱり、その、ドームとかで試合してると、歓声とかがすごいやっぱり身に入ってきて、勝てばやっぱり、まあ、自分も嬉しいですし、その、応援してくださってるファンの方も、喜んでる姿がドームだとしっかり見えるので、なるべく勝った日は、ありがとうございますと更新しようかな、したいなと思ってますけど。ブログ始めるきっかけはですね、やっぱりメディアを通して伝わる情報ってたくさんあるんじゃないですか。やっぱり記者の方が書いた記事を読むとか、話した言葉を編集してテレビに出ることってたくさんあると思うんですけど、 100% じゃあ菊中世とかその選手がそのこう思うっていうのをそのまま伝えれるのってブログとかフェイスブックとかツイッターとかそういうのでしかない機会がないので、本当のやっぱり自分が考えていることをストレートに書きたいなっていうのが一番でしたね。はい。栗山さん作文コンクール表彰されてるんですね。自分は全くそういうのないので、得意科目は、体育はまあもちろんある程度できましたけど、あとは社会ですね。歴史。日本史、世界史が大好きで、特に日本史が大好きでしたね。はい。日本史の特に、幕末ですね、やっぱり。幕末の、まあ、坂本龍馬がいたりとか、西郷隆盛がいたりとか、吉田松陰がいたりとかですね。やっぱりそういう時代の、激変の時に、出てきた人たちはかっこいいなと思いますけどね。歴史上の人物で好きなのはやっぱり、坂本龍馬ももちろん好きですけど、やっぱり吉田松陰が、好きだったりとか、あと高杉晋作だったりとか、やっぱ勝海舟が一番かな。勝海舟ですかね。はい。まあそこまでこう詳しくは分かんないんですけど、その坂本龍馬をこう説得させたりとかですね、こう地球儀を見てみろと、お前はここにいるんだぞみたいなね、あーこれかっこいいなーとかね、何をちっちゃいこと考えてんだと、これから世界だぞみたいなね、そのやっぱスケールの大きさが大好きですよね。まあそれとメジャーは全く関係ないですけど、まあもうね、そういうスケール大きい人になんない、スケール大きいというかその考えをちっちゃくしないで、なるべく大きい視点で見たいなとは思ってますね。はい。墨田区ラジオネーム、ミントガム、背景菊中世様。こういう時に絶対来るであろう質問をあえてさせていただきます。好きな女性のタイプを有名人に例えて教えてください。すいません。いわゆるお約束ですから。敬具。そうですね。しっかりしてる人、こう気が利く人がいいな。あと、会話が成り立つ人。やっぱり、同じようなこう会話 のトーンであったりとかテンポであったりとかあの内容であったりとかがやっぱりこうできないとちょっとね話すことなくなっちゃうじゃないですか。はい。だからまあ自分もその頭良くないんで頭いいあのね会話は特にないですけど、かといって野球の会話もするわけではないですけど、あのこう何かに頑張ってる人が好きですよね。あのまあ自分は野球ですけど、それぞれ何か頑張ってることがあればいいんじゃないかなと思いますね。野球詳しくなくて全然詳しくない方がねいいですよね。なんかこうした方がいいんじゃないとか言われるとね、ちょっとイライラしちゃうかもしれないんでね。はい。多分その人が頑張ってれば、多分自分も我慢なきゃなって思えると思うので、まあそういう女性がいいのかなと思いますけど。はい、というのを総合して有名人に例えると、有名人って言ってもね、テレビ上でしかわかんないですからね、雰囲気が好きな人でいいんですか、これは。好きな芸能人はですね、磯山さやかさんが好きですね。で、完全にもう野球好きな人になったんですけどね。はい。ああいうお姉さんの人がいいなと思いますけど、はい、恥ずかしいですねこれ。はい。横浜市ラジオネーム熊代二の僧侶、背景菊中生様、岩手名物ワンコそば冷麺どちらが好きですか。ワンコそばは最高何杯まで食べたことありますか。岩手の良さを大いに語ってください。ケグ、そうですね、岩手名物ワンコそば冷麺どっちも好きなんですけど、一番好きなのがジャジャ麺なんですよ。ジャジャ麺が本当に好きで、帰ったら毎日行くような感じなんで、ジャジャ麺屋に。多分、周りの方が思ってるのジャージャー麺なんですよね。イメージ。でも、ジャジャ麺とジャージャー麺って全く違うんですよ。似てるのはその言葉だけで、ジャジャ麺っていうのは、ぶっとい麺に肉がドカッと乗って、汁がないんですよね。食べてみないと美味しさはわかりませんね。岩手名物ですね。もう三大麺と言われてるので、確かにワンコそば冷麺にはこう知名度では負けてますけど、美味しさで言ったら間違いなくナンバーワンだと思いますね。はい。盛岡で美味しいジャジャ麺はパイロンっていうのが一番有名ですね。はい。本当に美味しくて結構並ぶんですけど、帰省したら必ず食べますし、そう、仙台で試合がある時とかで、自分がちょうど休みが重なった時とか、たまに岩手に帰るんですよ。一年に一回とか、まあもちろん了解を得て帰るんですけど、そういう時も必ず食べてから帰りますみたいな。わんこそばも食べたことあるんですけど、最高が180ぐらいですね。10杯で1人前なんで、18人前。ただ自分の母がもっとというかね、母は120枚ぐらい食べて、なんか優勝してましたけどね、なんか地区のなんとかでね。女子の部でなんか、奥様方の部でね、堂々の第一に輝いてましたけど、母は和子という名前なんですけど、相当食べ、はい、3日分ぐらい食べるぞと言ってたので、はい、節約だと。自分が小学校5年生ぐらいの時だったんでね、すごい恥ずかしかったですけど、はい。岩手は、の良さはですね、自然も多いですし、何よりこう、街があったかいな、人があったかいなとは思いますよね。盛岡で楽天戦で投げた時もやっぱりすごい声援いただいたので、一生の思い出だなと思いますし。まあ甲子園の場はもう3年前の話ですけど、やっぱりそれでも応援してくださってるので、なんとか期待に応えたいなっていうのはいつも思ってますね。はい。冬はすごい寒いですけど、でも自分はこっちの方が寒いなと思いますよね。所沢とか、あと、都内の方が寒いって感じます。あっちの方が温度は寒いと思うんですけど、家でも寒さ感じない対策をしたりしてるんですね。玄関が二重になったりとか、ドアが二重になったりとかもしてるので、あんま寒さ感じなかったりするんですけど、こっちはこうビルの風がすごい寒いんですよ。あっちはこう、雪があるから寒く感じないんですね、風が。こっちはコンクリートから一気に帰ってくるんで、寒く感じるっていう話は、いつも橋本コーチとしてます。コーチも寒いよなとかつって、橋本さんがね、当たり前ですよとかつって、そういう話してました。青森出身ですからね。はい。特住所匿名希望、背景菊中生様、プロ入りしてから、早いもので3シーズンが終わりました。怪我したことを含め、様々な苦しいことや辛いことと戦った1年目、プロ初勝利を挙げ、ふるさと盛岡での凱旋登板を果たした2年目、 フォーム改造に試行錯誤しながらも後半戦でローテを守った3年目。甲子園時代から波乱万丈な野球人生を送ってきた雄星くんですが、いつでもどの時でも逃げずにまっすぐに野球と向き合ってきました。そんな雄星くんだから応援せずにはいられないのです。プロは結果が全ての厳しい世界でしょう。努力は必ず報われると言いますが、必ずしもそうばかりではありません。でも努力しなければ何も生まれはしません。周囲に愛に流されることはなく、おなりおりし雄星道を歩んでください。私たちファンは今この日本で雄星くんを応援できることを嬉しく、また誇りに思っています。西武ライオンズのエースとなってマウンドで輝く日を楽しみにしています。ケグー、嬉しいですね。グッときましたけど、やっぱり3年間早かったですし、いろんなことあって、野球ってなんだろうなみたいなね、そういうのを考えた時期もありましたし、やっぱり高校生までって部活動の一環なので、楽しいことばかりだったんですけど、プロ入るとそうでもないわけで、やっぱりいろんなこと言われたりとか、批判も受けることもただ多くなったんですけど、やっぱりそれでも、応援してくださるファンの方がいたから、少しずつステップアップできたのかなと思ってます。本当にファンの方々の大歓声を聞いて、また次も勝ちたいっていうふうに思いますし、逆にこう、打たれた時のシーンとしたね、レフトスタンドの風景を見て、こんな思い二度とさせたくないというか、次は絶対打たれないぞっていう思いにもなりましたし、まあこれからいい時も悪い時も絶対多々あると思うんですけど、自分は必ず最善の努力をして、勝つために、チームのために戦うので、ぜひ今後も、温かい応援をよろしくお願いします。背景菊池雄星様、いかがでしたか？自分は、そうですね、初の DJ だったので、何を喋っていいのかとかね、いまいち分かんなくて、ちょっと不安だったんですけど、なんとか、一応、話終わることができて、ほっとしてますね。ちょっと喋りすぎた感じもしましたけど、はい、こんな感じです、いつも。はい。ちょっと喋りすぎですね。一言多いんでしょうね。はい。自分自身が楽しめましたね。最後に、背景ライオンズファンのあなたへ、12月1月と、自主トレをしっかり積んで、2月1日のキャンプからぶっ飛ばして、開幕一軍、ローテーションで、皆さんの前で、週に1回ですね、必ず、ローテーション回って、1年間通せるように、12月1月、頑張ってきます。来年も応援よろしくお願いします。埼玉西武ライオンズ、菊池雄星でした。